頑張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
4月1日再放送の方は4月4日、
はい、
3年目突入。
学校で言ったら3年生やで、最高学年や。
え、ちょっと待って、今高校や高校やったな、高校中学やったな、ごめんごめん、私頭が小学校やったわ
そうかそうかそうかそうかそうか、まだ真ん中やな。小学校で考えよう、小学校で考えたらまだ真ん中や。
真ん中に来ました。
あ、ほんまや。
つい先だってあの第100回が
そうでした、はい、新井先生来ていただいて。
そうなんですよ、
ね、ありがたいお話を聞かせていただきましたね。
3年目の節目を
3年目かね。
ねえ、なんかもう最初ね、私こう発達障害のことをさ語るっていうのは実は結構勇気がいって。
そら言ったでしょう。
なんかこれ言うたところでね、
はい、
いわゆる障害児の親が、うん、なんか一人吠えとるぞとい
やいや
いう状況にもなるやろなっていうところも、まあ、内心あったりとかして。
いやいや、
まあ、いつもね森田さんにはいろいろと横から愛の手とかツッコミとかいっぱい入れていただきながら。
いやいやいや、そこ改めて森田さんなんですね。
あ、サルトルさん。
いやいや、全然もう言い直さなくていいですよ。
そうね、あ、そうね、うん、森田さんには
いや、一回言ったんですから、その後はもうサルトルさんで言ってほしかったなと思いますけど。
すいませんね。
いやいや、
もうでもね、こうやって話をさせていただいてるんですが、うん、
い
や、改めてこの発達レインボーはどういう番組なのか、
はい、
何を伝える番組なのかというところをぜひともに皆さんにお伝えをしたくて、
はい、
今日はまた初心に帰ったお話をしていこうかと思います。
それ大事ですね、
はい
はい、
ではまずこの頑張る発達レインボー、
はい、
まあ、最初のところにも紹介させていただいておりますが、発達障害をより多くの方に知っていただくためにお伝えをさせていただいております、
うん、伝わってますやろうか。
どうでしょう、
はい、お伝えしたいと思っております。
どうしてもね、私自身が知ってる上限というのがあって、
は
い、
うんうん、
やっぱり自分の子供のところを主体に自分自身が見てるので、
はい、
今は、まあ、4月に入りましたので、うちの長男坊6年生。
あ、6年生か。
そうなの、最高学年になったよ。
最高学年か。
で、友達の子供さんもやっぱりその中学生上がってたりとかする子もいるので、
はい、
まあ、大体その中学生あたりまでが私知ってる知識の、まあ、
うん、
濃いところになってくるんです、
うんうんうんうん、
で、まあ、今こう改めて考えていくと、
はい、
やっぱり幼少期の療育ってものすごい大事やなっていうのを、
うんうんうん、
ここ最近痛感することがよくあって。
なるほどね。
先週でしたかね、お話ししましたでしょうか、うん、友達が横浜で、まあ、幼少期過ごしてて、うん、
はい、
その当時3歳ぐらいで、
はい、
この子ちょっと自閉症ですよっていうのをズバッと言われ、
うんうん、
で早めに療育をして、療育が上がるのを早めにするという方針が横浜の方ではあるんですって。なのでお知らせも早め、
はい、
療育かかるのも早め、
はい、
でそこからまあどれだけ成長するかその子の能力とかにもかかってくるので、
うん、
どこでこう手が離せるかっていうのはわからないですけど、
うん、
全体的に早め早めを心がけていらっしゃる自治体もあるんです。
行政の方針でそうされてるってことね。
そうですね。
なるほどね、うんうんうん、
で幹はどうかというところになってくるんですが、
うん、
まあ、それが悪いとは言わないですけれども、うん、比較的ゆっくりやなというのを実感するんです。
なるほどなるほど、こうじっくりなんですね。
そう、うちの子自体も、うんうん、 まあ、長男坊はもともと言葉が遅かった、
うん、
で年少さんの時もまだちょっと言葉ゆっくりですねぐらいだったんです、
うん、
で年中さんあたりから、うん、いわゆる3歳児検診上がってから、
はい、
市の相談室に私自身も先生と一緒に通って、うん、この子の状況こんなんですよっていうのを臨床心理士さん保健師さんと一緒にお話をするというところで、
はい、
年中さん過ごしたんですね、
はいはいはい、
でいよいよ年長さんになるときに、
うん、
このままだと、まあ、小学校に向けていろいろ準備も必要ですしというところで、
うんうん、
4月の頭に発達検査を受けて、
はいはい、
その後に病院の予約を入れるんですが病院予約もなかなか取れずに、
はい、
8月ぐらいに予約が取れてその日に行って診断何やらかんやらしてもらって10月に改めてこの子自閉症ですねっていう診断が出たという。
へー、今の話やと4月から始まって分かったんが10月になったいうということですか。
ですね。
そういうことやな、
まあ、実際多分先生方もその保健師の皆様方も、
うん、
ちょっとこの子何かしらね診断つくやろなっていうのは、うんご存知やったはずなんですね、
うんうんうんうん、
ただやっぱその診断を下すことができるのはお医者様なので、
うん、
この子ちょっとしんどいですよとはなかなか言いづらいところなんです。で実際今はどうなのかというところなんですがやっぱりちょっとズバリというのって難しくて、
はい、
まあ、それをねその保健師さんであったり臨床心理士の先生方にそのまま追わせるっていうのは、まあ、私からも言えるところでもないし、
はい、
他の方からお願いするところでもないと思うんですが、
はい、
なかなかやっぱりお知らせ自体はゆっくりな現状はそのままかなと思うんですね。でも実際その小さい頃から療育始められていたら、
はい、
伸びるところはすごい違ってくるんです。
そういうことやな、うん、
で実際その私のそのもともと横浜にいてこっちに来た友達の子供さんは私から見たら、
うん、
なんかあるっていうぐらい落ち着いてるんですよ、
う
ん、
ああそうなの、
うん、
へ、
まあ、お母さんに言わしてみたらねいやでもこの子こうよとかいろいろ話は聞くんですけど、うん、
はい、
でも私からこう見て、
はい、
わかんないぐらい。
それはやっぱりその療育が早かったからや言うていうことにこう結論付けれるんですか。
結論付けはできない。その子のねポテンシャルとかもあるので、
はい、
個々の能力ももちろん差があるので、
はい、
全てがそれだとは言い切れないですけれども、
うん、
療育は早ければ早い方がいいということは断言できる。
なるほど。
なんですよね、
はいはいはい、
で私実はねこの頑張る発達レインボーで、
うん、
発達障害のことをより多くの方に伝えたいっていうのは、
はい、
実はやっぱり幼少期のお母さん方に勇気を持ってもらいたいなっていうのがよくあって、
うん、
でどうしても小さい時ってね、
はい、
まだまだ大きなるし
大きなるし
どんだけ伸びるか分かれへんし、
うん、
ちょっと障害って言われたらものすごい壁があるし、
うん、
自分もショックやし、
うん、
そんな障害者やってこの子に言いたくないわとか、
うんうんうん、
抵抗って必ずあるじゃないですか、
はいはい、
私自身もなんかその話がこう出た時に、
うん、
いやちょっとでもうちの家系の周りそんなないしとか、
うんうんうん、
そうじゃないと思いたいっていう気持ちがものすごく強かったので。
そうじゃないと思いたいという気持ちね。
いや実際そうなんですけどね。
そうね、
ってめっちゃショックだったり、
うんうん、
もちろん泣きもしましたし、
はいはいはい、
っていう悩みもしましたしっていうところもあるんですけれども。
なるほどな、なるほど、はい、
多分今何かしら育てづらいなとか、
うん、
この子言うこといつまでも聞いてくれないとか、
うん、
言葉が全然出ないとか、
はい、
友達同士で叩いてしまって揉め事めっちゃ起こすねんとか、
うん、
何かしら自分の中でどうなんだろうっていう疑問をお持ちのお母さんって多いと思うんです、
はい、
まあ、それがもうあの起因に終わればいいんですよ、
うん、
あそうじゃなかったねで終わったらそれはそれで OK なんですけど、
うん、
どうかわからないでもどうなんだろうでも育てづらいですごいイライラしたりとか、
うんうんうん、
迷ったりとかを繰り返してらっしゃるお母さんもしいらっしゃったら、
はい、
これも恥ずべきことではないので、
うんうん、
まあ、とにかくまず相談に行っていただきたいなっていうのが私の実感です、
うん、 なるほどな。こう相談に行く言うて言ったら、まあお母さんがお母さんのことで相談に行くというふうに捉えるのか、お母さんがこの子供さんのことを思って相談に行くっていうふうに捉えるのかいうということで、大きな一歩を踏み出せるか踏み出せないかいうというのは出てくるんちゃうかなと。
それもね、うん、ありますよね。なんか、うん、だってお母さん恥ずかしいって思う気持ちもきっとあると思うんです。
そうやな、
あそこの子供さんらしいでとかね、そういうふうに言われるんちゃうかとか。
あ
でも親の恥ずかしさっていうのは、うん、いわゆる一瞬で、
うん、
子供は言うたらそこからの人生、まあ、80年としたら、うん、今その時3歳やったとしたらあと77年あるわけですよ、
はいはいはい、
自分の人生よりもその子の人生の方が長いわけで。
そうやな、
その子のためにっていう、もう本当サルトルさん言う通り、その子のためにまずは相談に行っていただきたいなっていうのが思うところです ね。でミキでじゃあどこに相談したらいいのかっていうところなんですが、
はい、
あの広報などにね必ず相談室の番号などが掲載されております。
このページはね、ようさん載ってますね。
ようさん載ってますね。
もうね、表になっておりますね。
そうなんですね、はい、
そうそうそう、
見開きで2ページほどドカーンとね。
そうそうそうそう、
はい、であの相談窓口と書かれましたところになるんですけれども、はい、区分けでね、女性子育て教育相談という区分けがあります、
はい、
そちらの方に発達教育相談と安心相談というのがあります、
うん、
であの小学校以上であれば安心相談の方になるんですが、子どもさんの場合は発達教育相談の方になります。でこちらね、児童生徒の発達の遅れ偏りなどについてというふうに書かれていたりするんですが、そちらの方にぜひまずはご相談をいただきたいなと思います、
はい。
でこういった相談窓口ね、利用していただいたらそこから先があるんです。
お、そこから先がある。
あのじゃあここで例えば臨床心理士さんとのお話をした上で、
うん、
ではこの子こうだねどうだねっていうところにもなりますし、
はい、
プラスそこからじゃあ、あのじゃあどこどこの病院にまずじゃあかかりましょうかという形で橋渡しをしてもらったりすることもできる。
はいはいはいはい。
でじゃあその時にどういった療育があるのかというところも紹介をしてもらったりもできる
ん
ですね、
うんう
ん、なので一つ相談にかかってそこからの次の手立てっていう風にもつなげてもらえるので、
はい、
ぜひともにこういった相談室利用していただきたいなと思います。
ほんまですね、
はい、
この発達レインボーね、この番組をお借りしてですけど、相談窓口っていう表のもう見開きドーンなってる、これ見にくいんですけどね。いやそやけどこれちょっと重要なとこやね、大事なとこやからね。
はい、でもぜひともに、ね、使っていただきたい。
そうですね、で
もしこういったやっぱ公的なところにいきなり行くのしんどいなと思われたら、
はい、
お母さん同士の相談室というかね、お母さん同士のおしゃべり会がコラージュさんであったり、はい、ホワイトハートさんであったりでされていますので、そちらの方もぜひご利用いただきたいなと思います、
はい、
ちなみに4月は4月19日の午前中9時から12時までハートフルプラザ3階で、コラージュの会合が行われますので、
はい、
まあ、これあの時間出入り自由なので、うんうん、例えば私10時ぐらいにいて10時半出るんですとか、
はい、
それでも OK です。
はいはい、
であのお子さん連れてこられても OK です、
はい、
であの本当入退室自由で、うん、無料でそこでまあみんな喋ってる中でいろいろと相談聞いてもらうこともできるので、こういった相談というか会合をね利用していただくのもいいと思います。
ママ友も作っていただく。
そうそう、情報もいっぱい。
そうですね、
はい、ぜひともにいろんな方とつながってもう早めに療育かかれるようにいろんなパイプ作ってみてください。
はい、
頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
今年度もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。